アメリカの国務省の報道官、ジョン・カービー氏は、イスラエルがガザで、ワールドセントラルキッチンの援助要員を故意に攻撃したという証拠も、イスラエルが国際人道法に違反したという証拠もないと主張なされているんですよね。まあ、一方、ネタニヤフ氏は、意図せずワールドセントラルキッチンの援助従事者を標的にしたということを、これ記者会見で認めていらっしゃるんですよね。
両者の意見、食い違ってますよね。
彼らは無実な人々であった。我々はこのようなことが二度と起こらないようにすると、ネタニヤフ氏が記者会見を行っていらっしゃるんですけれども、アメリカ側は、まあ、この方、ジョン・カービー氏は元アメリカ海軍提督なんですよね。まあ、ですが、今ピエロになってしまって、余計なことをお話しなされてしまっていると、アメリカの信頼をまた下げてしまっていると思うんですけれども。
余計なことというか、何も言えなくなってしまってるわけですよね、説明がね。
まあ、イスラエルは全く悪くないという方向で話さなければいけないんだと思うんですけれども、まあ、これがアメリカのニュースのおかしさを作っていると思うんですよね。そしてアメリカのブリンケン国務長官は、ウクライナに地上軍を派遣することは、紛争をエスカレートさせる可能性があるため、ワシントンは反対していると述べているんですけれども。
おかしない？今更。
まあ、ですが、ジョー・バイデン大統領は方針としては非常に明確であり、ロシアとの直接的な衝突を近づけるものであり、我々はそれを避けたいと、ブリンケン氏はおっしゃられていて、またバイデン氏のことを。
全部バイデンのせいにしてるやん。
利用しているわけなんですよね。そしてブリンケン氏はこれはアメリカにとっても、NATO の同盟国にとっても、利益にはならないとおっしゃられるわけなんですけれども、もう一体何をおっしゃられているのか、全くわからないわけなんですよね。ちょっとこう病気なのかなと思ってしまうわけなんですけれども、そしてフランスで、ブリンケン国務長官は会談をなされていた時にこのようにお話をなされているわけなんですけれども、そしてフランス側はウクライナがロシアの石油施設を攻撃するということは正当防衛の枠内で行動していると考えていると、このようにフランス外相がおっしゃられているんですよね。しかし同じ記者会見ではブリンケン氏がアメリカはキエフのロシア領土への攻撃を支持していないと述べているんですね。
なんかもう言い訳ばっかりやん。
まあ、ブリンケン氏は個人的に自分は悪くないとおっしゃられながら、バイデン氏の政権とは分裂しているかのようにお話をなされるんですけれども、最後にブリンケン氏は、ウクライナは NATO に加盟するだろうとおっしゃられているんですよね。
もう一回ちょっと休暇取って、3日ぐらい見た方がいいんじゃないですか。
まあ、ロシア領土にどんどんテロリストを送ったりですとか、攻撃を加えているのは、ウクライナでもありますが、これはアメリカの指示によって行われていると思うんですね。まあ、しかも、テロリストを仕込んだのも、ウクライナだけではそれができないと思うんですね。
この人もヌーランドと一緒に世界中走り回って戦争の火種を作ってきたわけですからね。
まあ、実際にこの後ブリンケン氏はブリュッセルの NATO の会議に参加されるはずだったんですけれども、遅刻してしまったというのは報告で上がっていて、またボーイングの飛行機がトラブルに見舞われたということなんですよね。まあ、これを見てわかるように、アメリカの元 ESPN、アメリカのスポーツ専門チャンネルのキャスターのセイジ・スティール氏が、バイデン氏のインタビューを行った際の内容をお話しされているんですけれども、そのインタビューは全て台本通りに進んだとおっしゃられているんですね。
はい、
大統領府の関係者は質問が書かれたテキストを彼女に渡して、決められたテンプレートから閲覧したり、即興で話さないよう言明したと言われているんです。まあ、彼女がこのように告白なされているんですよね。インタビューの文章は、質問も、バイデンの答えも事前に用意されていて何度も編集されたということなんですよね。書かれている言葉を全て言うように台本から逸脱しないようにと言われましたと、このキャスターでいらっしゃるセイジ氏がお話しなされているのは、まあ、FOX ニュースからこのような告白が出ているわけなんですけれども。
アメリカがいかにハリウッド的な政治を行っているかということですよね。
まあ、そしてこの FOX ニュースもその中の一つだと思うんですけれども。
FOX なんか映画のエンターテインメント産業ですね。
まあ、ですので突然、バイデン氏が私はシオニストだと連呼されるのも、まあ、シナリオ通りにおっしゃられているわけなんですよね。そして多くの NATO 諸国がウクライナへの武器供与のために5年間で1000億ドルの基金を創設するという NATO の事務総長ストルテンベルグ氏の構想に疑問を呈しているということなんですね。これはニューヨークタイムズがこのように報じているんですけれども、一方ハンガリーのペテル・シャルトー外相はウクライナへの軍事物資を調整する NATO の活動には参加しないと述べているんですね。
NATO に参加しない国がちょっとずつ出てきますよね。
まあ、そして、まあ、先ほどのロシアのエネルギー施設を攻撃した方がいいというフランスがいるわけですけれども、アメリカはこれ2週間ほど前から世界的な原油価格の上昇につながる可能性があるとして、ウクライナに対しロシアのエネルギー施設に対する攻撃を止めるよう促していたようなんですね。
そうなんですか。
そしてホワイトハウスはウクライナの無人機による石油施設への大胆な攻撃に不満を募らせているというような記事が上がってきていたんですけれども、
これ市場関係どうなってるんですかね。
というのも、 アメリカ政権は液化天然ガスの輸出を停止するというバイデン氏の決定がここ2週間ぐらいほど前に決定がなされ、16州が訴訟を起こしていたわけなんですよね。
そりゃそうよ。
この輸出を止める、そしてロシアのエネルギー施設を攻撃しないようにということ。まあ、こうなってくると、ロシアからアメリカはガスやエネルギーを購入しているわけなんですよね。
うん、
ということで、ウクライナが攻撃することは前提に分かっていた。そして輸出を止めて、アメリカにあるエネルギーの温存を図っていたと。まあ、これ、バイデン政権がこのように動いていたのではないかということが、この記事をたどっていくとわかるんですね。そして同時にインドはロシアからの原油をたくさん購入していたわけなんですけれども、このアメリカの発言があった頃、ロシアがインドルピーではなく、人民元での支払いを要求してきたこと、そして中国とロシアが強くなってきたことに対応して、原油調達先をロシアからアメリカに切り替える動きを見せていたんですけれども、まあ、実際にはロシアからまだ購入しているわけなんですけれども、アメリカ側がインドに
分けてくれって言ってるわけでしょ。でインドっていうのはしたたかなんで、うまくその交渉の有利に働くように揺さぶってるんですよね。
そしてアメリカはインドが欲しがるエネルギーを高額でインドに分け与えようとしていた。まあそれ多分軍事的なお金や何かが必要なんだろうと思うんですけれども、支援をしている形にインドがそのような立場に一時で動いたとも見れるんですよね。
うん、
まあ、ですがインドのモディ首相は先日のモスクワでの恐ろしいテロ攻撃を強く非難し、我々の思いと祈りは犠牲者の家族と共にあり、インドはこの悲しみの時にロシア連邦政府と国民との連帯を表明するとおっしゃられていたんですね。
ええ、本当このモディっていうのはきっちりこういうところ意思表明するところが大人ですし、
うん、
さらに自国が有利になるような小ずるさも兼ね備えてる、なかなかのやり手ですよね。
ええ、そしてみんな各国誰からも恨まれないようなポジションに立っていらっしゃると思うんですね。
もうすぐ大統領になったら抱きつきに来ますしね、
うん、
友達者みたいな感じで ね上手ですよ。
そしてプーチン大統領は内務省理事会の拡大会議で、奇妙に思われるかもしれないが、ナポレオンやヒトラーの対ロシア作戦などのような失敗した作戦の復讐を望んでいる国があると述べているんですよね。
うん、
西側諸国はナチスドイツやナポレオンのフランスが失敗したことを未だ挽回するために成功させようとしているんだとプーチン大統領がおっしゃられたんです。
これ以前にもいつもニュースでナポレオンの時の戦いの写真を出しましたよね。
うん。そしてロシアは15万人の兵役動員を発表しているんですね。
多いですね。
15万人の招集状が届いたということなんですけれども、うん、まあ、これを聞くと、まあ、西側諸国は歪曲報道をするんだろうなと思うんですけれども、実際のところは先日のクロッカスシティホールの問題ですね。
ええ、
ロシア人の半分以上がテロ攻撃はウクライナの仕業と考えていると、オープンマインド調査ということで市場調査では統計が取られているわけなんですよね。
うん、
まあ、これ実際には都市部だけでこの調査が取られているはずなので、実際にはもっと多くの方々がこのウクライナの仕業だと思っているわけなんですよね。そこでロシア軍の入隊希望者が急増しているわけなんです。
もう自らこの国を守るために戦いますわみたいな感じで集まってきてるわけですね。
国防省はこの1週間半の間に特別軍事作戦に参加するためにロシア軍との契約希望者の数が大幅に増大したとこのように述べているんですね。
うん、
ほとんどの希望者は3月22日に起きた悲劇の犠牲者の仇を討ちたいというのが契約にサインする主な動機であることを示しているとこのように述べられているんですね。モスクワをはじめとするロシアの各都市ではロシア軍への契約入隊を希望する人が大幅に増加し、今年に入ってからはすでに10万人以上が契約入隊もしてきたということなんですね。
でも普通兵役って言ったらすごいネガティブな、ね、感じで報じられますけど、ここロシアにとっては自国民を守るためにお父ちゃんやお兄ちゃんは戦いますよというふうにね、自ら戦闘モードになってるわけですよね。
うん、お隣の国ウクライナとは大違いだと思うんですよね。
ウクライナなんかも年に腰曲がった杖で歩いてるおじいちゃんや体にハンディある人も全部兵役させてね、
うん、車に無理やり乗せて連れ去られる動画がたくさん出てきていますから、
うん、
これ運命の差だと思うんですよね。そしてプーチン大統領は移民政策の原則に取り込む一方で民族間の緊張に関与しないよう呼びかけているんですよね。まあ、先日はクロッカスシティホールのテロ攻撃がイスラム過激派によって行われたと言われていましたが、実際にはタジキスタンの一般の人がこのテロに関わったということで、まあ、いろんな国の人々がロシアの中にいますが、この差別化を行ってはいけないということを伝えていらっしゃると思うんですけれども、ロシアの伝統、歴史、言語を尊重する人々だけがロシアに住み働くことができる。テロを支持した者たちは民族間の不和を誘発することでロシアを内部から分裂させようとしている。これはどんなことがあっても許してはならないと っしゃられているんですよね、うん、そして実際の実行犯だけでなくこの残虐行為の最終的な犯罪受益者の連鎖のすべてのリンクを特定することが重要だ。我々は必ず彼らにたどり着くだろう。このような環境では信頼できるエージェントなど存在しない。彼らは金のためなら何でもする。宗教的、政治的な配慮は一切なく、金銭的な配慮だけだ。どんな情報でも売買されるのだから、最終的には顧客にたどり着くのは間違いないとこのようにおっしゃられているんですよね。
要は独立系メディアから個人のテロを擁護したり進めるような言動をしている連中にもたどり着きますよというふうに、そこまで捜査のメスを入れますよと言ってるわけですよね。
ええ。まあ、そして日々、ウクライナ軍は非常に効果的な無人機による空爆を実施し、ウクライナ領内から1100キロ以上離れたタタルスタンのロシア軍のシャヘド136工場とされる複合施設を含む様々な標的を攻撃もしているんですよね、
うん。
まあ、ロシアがインフラを破壊しているようにウクライナもまあテロ攻撃を仕掛けてきているわけなんですよね、
ええ、
ペスコフ報道官はキエフはテロ活動を続けている、ロシア軍はこの脅威の排除に努めているとこのようにニジネカムスク製油所への無人機での攻撃について伝えていらっしゃるんですね、
うん、
これはウォールストリートジャーナルの記事からアメリカのバイデン大統領とドイツのショルツ首相はマクロンの対ロ関係を暗示拒否したというような内容になってきてるんですけれども、マクロン大統領はショルツ首相とバイデン大統領を説得してロシアに対してあらゆる軍事的選択肢をテーブルの上に残すという戦略的曖昧さの立場を取ろうとしたが、アメリカとドイツの首脳はこの案に反対したと、まあ、このウォールストリートジャーナルが伝えているんですけれども、このウォールストリートジャーナル自体が伝えている内容は、まあ、アメリカに忖度した内容だと思うんですね、
うん、
まあ、ですので 100% 信じることはできないんですけれども、
ね、まあ、いずれにせよフランスマクロン大統領は四面楚歌な状態にあることは間違いないですよね、
ええ、もうナポレオンと同じように失敗してしまうわけですね、
うん、
そして地の巨人エマニュエル・トト氏はフランスやその他の西側諸国が虚無主義帝国となったアメリカに追随することは大惨事を招くとこのようにおっしゃられているんですよね、まあ、トト氏自身も半分はユダヤ系の方でいらっしゃるんですけれども、
うん、
ブリンケンやヌーランド氏の名前を挙げて米国は国民国家観を持たないユダヤ人に乗っ取られているとこのようにいつも伝えていらっしゃるんですよね、
はい、つまりグローバリストたちですよね、
ええ、そしてキエフはクリミア橋への3度目の攻撃を望んでいるとこのガーディアンが伝えています、
ええ、
我々は2024年の前半にこれを実行するつもりだとウクライナの軍情報部関係者はガーディアン氏に語ったと言われているんですね、
うん、
もう3度目はないと思うんですけれども、この橋を攻撃する際に対応策というのが新しく敷かれるといいなと思うんですよね、そして3月22日と29日のロシア軍の大規模攻撃後、ウクライナの火力発電所は、まあ、粉々に破壊されてしまったということなんですよね。昨日もお伝えしたと思いますけれども、まあ、概要欄にも書いていたんですけれども、オデーサやウクライナの各都市で停電が頻発しているということなんですね。
この辺りを広大な干渉地帯にするわけですよね、
うん、
ロシアの人としてはね、
そしてここに来て元ウクライナ大統領のポロシェンコ氏が再度ウクライナ大統領選の出馬を表明したということなんですよね。
こんなやばい話ないわ、
アルジャジーラテレビチャンネルに対し次の選挙に出馬する意向だが、そのためにはキエフが対ロシア軍事作戦で成功を収める必要があると語られているので、まあ、それはもう確率としては低いと考えていいと思うんですよね。
お前ともチョコレートなんか絶対食えへんからな。
そしてクリミア共和国の選手はパリ五輪には行かないとこのようにクリミア首長がおっしゃられているんですね、
うん、
今このオリンピックの話が結構持ち上がってきているんですけれども、クリミアのトップは選手の決定を全面的に支持すると述べているんですけれども、 IOC はオリンピックの原則を裏切り政治的復讐の道具と化し、西側諸国から嫌われている国々と決着をつける道具として利用した、彼らはそれを隠さないとこのアクセノフ首長はおっしゃられているんですね、そして IOC のぼったくり男爵とも呼ばれたことがある IOC の会長は、またボバンとレクサスといういたずら電話の2人組が有名だと思うんですけれども、ボバンとレクサス氏に騙されてこの IOC のバッハぼったくり男爵がペラペラと喋ってしまった内容が、 IOC はロシア人選手をオリンピックから排除するためにネット上のロシア人選手の愛国的な発言をウクライナに監視し協力するよう要請したんだと、このようなことを IOC のバッハ氏が得意げにお話しなされてしまったんですよね。
なるほどね。
私のでこの排他的なオリンピック、政治的なオリンピックに参加する必要はないと思うんですよね。そして新しいオリンピックをブリックス国で作ればいいと思うんですけれども。
そうですね。やっぱりその YouTube などの芸能者見てもね、 っぱり未だにロシア悪、中国悪、で、未だにロシアや中国を共産主義みたいな感じでね、言って批判してる人が案外いっぱいいるんですよね。
うん、
でももう、中国やロシアの方が民主的ですからね。
ええ。まあ、日本の NTT の問題も、結局は、売国奴たちが、ブラックロックに売ってしまって、その後、また、中国に売ってしまうんだというようなことを論じていらっしゃる方たちが、YouTuber の中にいると思うんですよね。
いや、だから今、その YouTube で、ヒカキンとかね、はじめ社長。
はい。
で、私たちずっと言ってる、ひろゆきとかホリエモンもそうなんですけど、
ええ、
あいつら結局案件としてね、金もらって、ワクチン接種を推進してきたわけなんですよね。
うん。
で、これが今バレてきて、ネット上でもえらい炎上騒ぎになろうと、炎上騒ぎまで行こうと、
炎上してると思うんですけれども、
ええ、
まあそんなことはもう以前から分かっていたと思うんですよね。
ええ、
それより何より、まあ、これ両立てで動いているグループが、今結束を固め、動いていると思うんですよね。
だからある意味、その案件として金もらってる奴らよりも立ち悪いんが、その原口の、あの集まりの連中ですよ、反グローバリズムって言うてるね、
まあ、全然反グローバリズムではない枕言葉を使われているところに、まあ、より悪意を感じるんですよね。
だから反グローバリズムって言うてる連中がグローバリストであり CIA のその元で動いてる連中だということがもう明らかになってきてるんですよね。
まあ、原口氏のグループの中にいらっしゃる、まあ、教授の方もですね、 PCR キットを厚生労働省とともにこの PCR キットを開発し、その権限を持ったわけですけれども、まあ、そのバックには、ユーグレナというダボス会議に参加していらっしゃるダボス人がいるわけなんですよね。バックアップしている人がグローバリストなわけですし、
うん、
まあ、そういったことを知っていくとですね、反グローバリストと一生懸命訴えて団結をしていらっしゃる方々が、まあ、国民を騙しているということになってくるわけなんですね。
その CIA のインフルエンサーでワクチン接種やら、反ロシア、反中国の配信者を出しているこの YouTube ね、私たちもいつももうええかって言ってね、もうやめようかっていうのは言ってるんですけど、
うん、
もうそいつがまだ言い続けてるんで、文句言い続けなあかんからね、はい、続けてるんですよね。
そして国連アポリがイスラエルによるシリアのイラン領事館への空爆について緊急会議が行われ、アメリカ、イギリス、フランスがイスラエルの空爆を非難しなかったんですね。
うん、
そして中国とロシアはイスラエルの空爆、国際法、国連憲章の強い違反を非難したということなんですけれども、まあ、本当にこれ西側が正義で中国とロシアが悪と刷り込まれてきた人たちにはこういった内容も理解しづらいんじゃないかなと思ってしまうわけなんですよね。そしてアメリカはイランに対してシリアのイラン領事館の空爆に対する報復を行わないように警告を出しているんですよね。自分たちが攻撃しておいて報復をしないようにというのは恐れをなしてこのような発言がなされているのか疑いたくなるんですよね。そしてロシアのラブロフ外相はガザ戦争ではロシアはパレスチナサイドにつくとかなりこの強い発言をなされたということなんですよね、
うん、
まあ、これ自体は日本政府が言っているだけのようなことではなくロシアは行動に移すと思うんです、
はい、
そしてイスラエルでは人質の親族がイスラエル国会に向けてネタニヤフ政権に抗議をしているんですね、
うん、
これは数千人に上ってきていると言われているんですけれども早期選挙とハマスからの人質解放を要求しているということなんですね、
はい、
まあ、実際にもうこの人質になられているイスラエルの方々の安否は確証できないと思うんですね。このイスラエルの動きを見ていると軍の動きがハンニバル作戦を使っているので人質を考慮して戦っているとは見えないと思うんですね。
もう見境なく自国民だろうがどんどんどんどん殺していってるのがイスラエル軍ですよ。未だにまだ続けてみると思いますしね、
うん、
撤退すると言いながら、まあ、イスラエルはもうすぐに民主的な選挙を行って政権交代そしてイスラエルという国そのものを無効にするそういう方向に向かうべきですよね、まあ、このニュースをやってて戦況の状況を話すことが多いんですけどこれ一体いつ終わんのみたいなね感じになるわけですよ私は、
うん、
いつまで経っても未だにウクライナもイスラエルもねテロ行為が止まらないというねでこれはイスラエルが消滅してそしてグローバリストの巣窟であるユダヤロビーの息の根を止めるそういうお金の流れをブリックス寄りに切り替えることで今日本で起こっているいろんな問題も全部ここでストップするわけなんですよね。だから私たちこの世界のニュースを中心に、できるだけ最新の動きを皆さんと共有してるわけなんですよね。以上です。
ありがとうございました。